聖書の御言葉をお読みします。主は太陽を立て、神は恵み栄光、完全な道を主は与え、良いものを拒もうとはなさいません。万軍の主よ、あなたにより頼む人はいかに幸いなことでしょう。一年のうちで最も寒い季節を迎えています。皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。今週と来週は詩編84編と85編の御言葉に耳を傾けましょう。この2つの詩編にはそれぞれ印象的で心を惹かれる御言葉があります。例えば詩編84編では、あなたの庭で過ごす一日は千日にも勝る恵みですという御言葉が心に残ります。また続く85編では、慈しみと誠は出会い、正義と平和は口づけしとあります。これもまた心を引きつける美しい御言葉です。今朝はまず詩編84編の御言葉全体に心を向けてみましょう。詩編84編は幸いの詩編です。この詩編には、いかに幸いなことでしょうというフレーズが3度繰り返されているからです。いかに幸いなことでしょう。この幸いだ、ヘブライ語のアシュレーという言葉は詩編全体に13回記されるそうですが、そのうちの3回がこの詩編84編にあります。詩人にとって第一の幸い、アシュレーは神の家に住まうことです。五節をお読みします。いかに幸いなことでしょう。あなたの家に住むことができるなら、ましてあなたを賛美することができるなら。詩人はこのことを目指して神殿のあるエルサレムへの旅の途上にあります。私は数十年前に初めてキリスト教会の礼拝に出席した時のことを思い起こします。静かな礼拝でした。しかしそこにはこの世にはない貴重なもの、かけがえのない何かがありました。初めて経験した教会の礼拝で私の心を捉えたのは牧師の説教でもなく賛美歌でもありませんでした。そこに集っている人々の姿、その存在そのものだったのです。ここに神様を本当に信じて生きている人がいる。自分もそこに加えられたいと思いました。11節で詩人はこう歌います。あなたの庭で過ごす一日は千日にも勝る恵みです。詩人が歌う二つ目の幸い、アシュレーは神様から力をいただくことです。6節はこう歌います。いかに幸いなことでしょう。あなたによって勇気を出し、心に広い道を見ている人は。信仰者であるかそうでないかにかかわらず、人は思いがけない苦難に遭遇します。私たちが人生における嘆きの谷、苦難の時を過ごす時、神様は私たちに力を与えてくださるのです。どうしてこんなことが起こるのかと思うような体験、そのような険しく細い道であっても、必ず広い道に変わります。湧き上がる泉が私たちの命をよみがえらせます。その人たちは力を増し加えれつつ良い道を進み、ついに神に出会う、そう約束されています。この詩の中ほどにある9節と10節は、神の前に集う人々に神様の耳と目が向けられることを願っています。耳を傾け、私の祈りを聞いてください。さらに、あなたの力、あなたから来る祝福で覆ってくださいと願い求めます。そして10節では、神の前に集う人々を守る人に目を向けてくださいと祈っています。旧約聖書の時代にはそのような人物はイスラエルの王であり、また大祭司であると思われます。 あなたの油注がれた人を顧みてくださいとあります。しかし新約の教会においては、民を守るお方は主イエス・キリスト以外にはありません。最後の三つ目の幸い、アシュレイは、神様により頼み、神様を賛美する人に与えられる幸いです。その人たちは幸いなのです。なぜなら神様は太陽のようにエネルギーに満ちたお方であるからです。また私たちを守る盾でもあります。神は恵みと栄光に満ちたお方であり、あらゆる良いものを私たちに与えてくださるのです。エルサレム神殿の柱のくぼみや梁の上には、小鳥やツバメの巣がかけられていたようです。詩人は、小鳥やツバメがいつも神殿にいて、そこを飛び回り、時に美しい鳴き声を響かせている姿を羨望の眼差しで見ています。ああ、自分もそのように神の家に住み、絶えず神を賛美することができるなら、なんと幸いだろうかというのです。詩人は12節で、主は太陽、盾、神は恵み、栄光と宣言します。この詩はエルサレムの神殿を目指して進む巡礼の道から始まりました。しかし終わりにはすでに神の家にたどり着いています。神様が太陽であり盾であるという強い確信が与えられているからです。いかに幸いなことでしょう。神様を信じて歩む人たちは